薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、嬉しいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は、東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング、本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りとかメッセージなどをいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先は、こちらになっております。メールアドレス、FM761。@fmwing.com ファクスロンが24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、紅葉がですね、もう10月に入って、今日は16日ということで、昨日、おっとついの朝ですね、薄氷張りましたね。まあ、随分寒かったですね。で、今朝は今朝で結構強い霜が、来ておりまして、まあ、いよいよ、まあ、畑のね、終わりが近づいてきたかなという感じがしております。まあ、冬にね、収穫する分の野菜の種まきを、8月の終わりぐらいだったかな、巻いて、ちょっと早いかなというふうに思ってたんですが、まあ、ちょうどいいぐらいになってよかったなというふうに思っておりますね。で、あとはね、ちょっと昨日の、夕方ぐらいからですね、仕事に使ってるパソコンの印刷機が、なぜかこうインクが詰まって出てこない状態になって、それが復帰しないでね、まあそういうことにこう時間を取られて、まあ余計な仕事をしたなということで、まあこういう機械物っていうのはね、もうちょっと手に負えないトラブルになると買い替えるかなとね、まあちょっとそんな気になっておりましたが、まあ今日昼前に復帰して、まあ無事仕事を終えることができましたね。まあこういう細かな仕事ってね、結構なんかこう、気分的に、精神的によろしくないなという気がしております。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。まあ可愛い小鳥さんのね、これは、かな、スタンプ貼っていただきます。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。消費税 3,5,8,10% と上がり、私たち国民はゆでがえる状態、まさにその通りかもって書いていただきました。3から5、8、どれほど大騒ぎしていたのか、すっかり忘れている。喉元過ぎれば忘れる。8から10、決まっているなら仕方ない、なんとなく確かに、諦めムード。イートインスペースのあるパン屋さんで、これ無料ですね。今まではいついつも混み合い、活気に満ちていた店内が 10% になった途端、閑散としていました。イートインなら 10%、持ち帰りは 8%、お客様のモラルにお任せ、あなたはどっち?書いていただきました。まあ消費税ですね。一番最初の 3% が、首相が竹下登さん。芸能人で大悟のおじいさんなんですね。まあこれのせいで大悟がいじめにあったというね、なんかそんな話聞いたことありますけど、5%、8%、10%。この最後のね、7% から 10% に行かずね、8から10というところが、 まあ、なかなかうまいなというふうに思います。大義名分はですね、これ消費税は、福祉と社会保障に使われるということで、消費税の導入を国民に説明をされたんですね。ところがですよ、使われてないというね、20% しか、社会、福祉、社会保障、使われてないということでね、まぁ、ちょっとこれ、騙しかなって、やってしまえば勝ちみたいな、ちょっとね、そういうところがあるので、野党の皆さんもね、もうちょっと声を大にして、強く言って、なくしてもらわないかなというぐらいに思っておりますけどね。ラジオお聞きのあなた、消費税の内訳、何に使われてるか、もうちょっとみんなでね、関心を持って、ダメやろうということで、野党の方たちにね、もうどんどん言ってもらえるように、押していかんとダメかなというふうに思いますね。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。一曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ冒頭でですね、強い霜が降りましたねという話をさせていただきました。まあ十勝、私たちがこう住んでる十勝ですね、まあどういうところかっていうのをね、ちょっとこう触れてみたいなというふうに思います。まあ北緯43度に位置をしているということでね。地球はですね、23.5 度傾いて、自転公転をしているということで、この北40度、あるいは南40度のラインはですね、夏の日照時間が長いということで、非常にこう、植物にとっては好条件を持っているということなんですね。で、植物にとって好条件であればですね、草木が生い茂ると。で、葉っぱを落として土が肥えるということになるわけですね。で、まあ同じ北緯40度でもですね、日本海側はやはり日照時間が足りないと。で、まさに十勝はですね、日照時間が2000時間、前後あるということで、世界有数の好条件を持っているということになるわけですね。で、おまけに、まあ太平洋気候ということでね、冷涼で、暑い時はカーッと暑いと、寒い時は非常に寒いということになるわけですね。あとはですね、三方は山に囲まれていて、南にこう太平洋。これは風水条件、最高条件というふうに言われておりますね。 この風水の条件と北緯40度、それから太平洋気候、これを合わせ持つのは世界に一箇所十勝しかないということになるわけですね。まあ、明治政府は過去ですね、トンネル編を入れずに開拓地を得なかったということで、原生林がひどすぎて開拓を断念したということになるわけですね。で、そこで万世社の、ヨタ弁当を率いる万世社がですね、開墾するということを政府に申し出るわけですね。まあ、多分、すべて、こう、分かった上で、こう、されたのかな、というふうに、まあ、思うわけでございますね。ところがですね、この、死も、これがですね、意外に恐ろしいものなんですね。お掃除も、これは春の、まあ、6月前、あるいは6月の23日っていうのがあるんですけど、お掃除も、まあ、これでせっかくこう植えて成長途中の作物が大きなダメージを受けるということがあってですね、まあ、いつもこうヒヤヒヤするわけですね。で、まあ、なったらもうしょうがないんですけど、あとはですね、早霜。まあ、機能であれば、まあ、早霜という表現はないと思うんですけど、早ければ9月中にですね、早霜が来て、小豆などがダメージを受けてですね、ダメになってしまうということがあるわけですね。で、まあ、例年であればですね、霜の危険がなく、安心して農業ができる、作物が成長できる時期っていうのは、6月から9月しかないんですね。6、7、8、9、4ヶ月ですね。まあ、この間に、まあ、農業をやるというのが、この十勝の基本のスタイルになるということになるわけですね。で、1年のうちでですよ、4ヶ月にこう集中して農業をやるということで、まあ、多分、十勝のその農作業の詰まり具合は、まあ、世界でもトップレベルにこう、きっちり詰まってるんじゃないかなというふうに思いますね。で、たくさんの作業を効率よく短時間で、終わらすために、やはり機械化ということがこう出てきてるのかなというふうに思いますね。まあ今現在はですね、若い方たちの間ではトラクターは GPS を使った自動運転。まあこれで、畑作り、植え立て、それから管理作業、収穫、まあ、すべて、誤差1、2センチでこうやってしまうということでね、ロスを出さずにこう、完璧にやるということをどうも、あちこちでこう、やられる方がね、増えてきたというふうに聞いております。まあ、私たちの年代はですね、そういうこう、ハイテクニックな機械装置、あるいはトラクターでもそうなんですけど、ちょっとこう、馴染みがないので使いにくいなと。いうことをね、言われてる方がおられますけどね。まあ、私は多分全然ダメだと思うんですけど、まあ3ヶ月、4ヶ月でもうこの煮詰まった作業をこなすということでね、若い方たちはもうしのぎを削りながら、まあ、切磋琢磨してこう、やられてるというのをね、よく聞いて、さすがすごいなというふうにこう思いますね。まあ、これからうちの方はね、まあ、収穫して、いろいろ、なんだったけど、じゃがいもを収穫して、豆を収穫してから、まあ、その後ね、いろいろ細々とした作業がこう、フリーズ続くわけですけどね、まあ、のんびりやらせていただいておりますね。それでは、曲の方行きたいと思います。こちら。 はい、マリオンメイドを聞いていただきました。まあ、さっきね、霜の話をしましたけど、まあ、これからどんどんね、寒くなってくるな、という感じがしております。先週の土曜日、日曜日ですが、今年で3回目になります。オーガニックビレッジというイベントがございました。まあ、土曜日はですね、講演会が6本、用意されていて、そのうちの1本を、担当させていただきました。持ち時間1時間だったんですけどね。で、日曜日は、体験、ワークショップ、物販、飲食、映画上映、講演会、料理講習、もう盛りだくさんで、オーガニックをね、身近に感じて、生活にこう、つなげていこうということで、43グループだったかな、出展されてね、大賑わいでございました。まあ私の方はですね、持ち時間1時間ということで、まあお母さん方がですね、子供たちに対してオーガニックに興味を持ってもらえるような、話をお願いしますということでオファーをいただきまして、まあ原稿を書いてですね、お出ししたんですね。で、オーガニックについて語るというのは、多分他の方もされるだろうし、オーガニックビレッジの企画そのものが、すべてオーガニックに特化した企画なので、まあそこは、特にこう触れる必要がないなというふうにこう思いまして、現在のこの、世の中、あるいは人、子供たち、健康、医療、食料、なぜこうなったのかというところをですね、1時間ちょっとこう詰め込んで話をさせていただきました。まあ一番最初にですね、この番組でもまあ何回かこう話をさせていただいたんですけど、私たち日本人、日本民族、一体どういう歴史を持ち、それからどういう食生活をしてきたか、あるいは、諸外国の方たちが私たち日本民族の食生活を見てどう思ったか、どういう評価をしたか、というところをですね、まあ話させていただきました。で、そこからどんどんこう変化をしていって、今に至ると。で、今というのは、必ずしもいい状況ではないというふうに、表現をさせていただきました。先日もですね、JICA の研修員さんたちが16名うちに来られたんですね。で、我が国の現状をお話ししたときに、国家予算が100兆円で、国民が使う医療費が43兆円あります。もうそこで、ですからね。で、国民の 50% 以上が癌を発症しますって言ったら、もうさらにそこで、って言われてました。まあ、世界の、標準から見ると、明らかにこう、異常な状態。まあ、これがですね、我が国の現状であるということを、まずはこう認識しないかんね、というようなことで話をさせていただきました。先ほど、栗金次さんがゆでガエルのこう話をされましたけど、ゆでガエルっていうのは、カエルをぬるま湯に入れるんですね。で、気持ちよくこうぬるま湯に使ったら、いいお湯やな、ということで使ってるわけですよ。で、追い炊きをするんですが、ホタルビ。これ気持ちいいんですね。ポカポカして。お湯の温度もこう適度で40度ぐらい。まあ人間であればね、40度ぐらいでいいお湯だな、ということなんですが、このホタルビを中火にして、さらに強火にしていくわけですね。で入ってる人はわからないうちに、特にカエルの場合、変温動物ですから、温度が上がって死んでしまうと。これをゆでガエルというふうに言うんですね。まあ先ほど消費税の話でね、3%、5%、8%、10%、知らんうちにこう上げられて、なんだかな、みたいな状態。これをまあゆでガエルというね、表現をしたんですが、明らかに、今の食料事情、まあ輸入してね、私たちがこう、食材とする、遺伝子組み換えの、 穀物だとかね、そういうものもありますし、添加物、それから農業の農法、まあ、この辺も徐々にこう、変化をしてきてですね、よろしくない方、よろしくない方に、まあ、来てますということを認識をしていただくようにね、まあ、こんな話をさせていただきました。まあ、中身結構こう詰め込んだんですよね。で、1時間で話せるかどうかっていうのはちょっと自信がなかったんですが、それはこの土曜日、健康菜園6中がございまして、その他枠で全く同じ話をしたんですね。で、時間見ながら、まあ、大体45分で話ができたので、本番も45分で、今現状私たちはどういう状況に置かれているか、どういう食生活をしているか、どういう健康状態なのか、国は一体どういう状態なのかというところをちょっと認識をしていただいて、最後、残りの10分15分で自然栽培の話を、させていただきました。まあ、皆さん、熱心にこう聞いていただいてね、終わってから、聞きたいことがたくさんありますということで、大勢の人がね、残ってくださいまして、話をしておりました。まあ、次の講演がね、始まるんで、もうこれぐらいで終わりにしてくださいということでね、切られてしまいましたけど、まあ、その後、メールでやり取りしたりとかね、資料を送ったり、させていただいて、何度かやり取りをさせていただいております。まあ、皆さんにね、関心を持っていただけてよかったかな、というふうに思っております。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 チャーで XQ 聞いて違いました。XQZ に、XQ に、はい、はい、聞いていただきました。まあ、消費税のね、話を、冒頭させていただきましたというか、クリキンディさんからね、消費税、3%、5%、8%、10%、ゆで替えるっていう話をこういただきましたけど、この消費税、10% になってしまいました。まあ、この手の話、消費税の話を、まあ、特に女性の方はそうなのかな、ということで、もうしょうがないよね、って多分皆さん思われると思うんですよね。で、まあ、お国がやったことなので、言い直しもやり直しも、撤回もないと。いうことは、もう重々承知の上で、まあ、払うのはしょうがないんだからしょうがないよねって。せいぜい、消費税導入前に前倒しで買えるものは買っとこうかというぐらいのことだと思うんですよね。で、この消費税が導入された、増税された、この中身の話とかになってくると、いやもうなんかめんどくさいっていうふうに思われる方が多いんじゃないかなと。いうふうに思うわけでございます。で、消費税ですね、初めて導入されたのが竹下登総理大臣、芸能人で第五のおじい様になるわけですね。まあ、この辺はゴシップ的で、あ、そうそう、みたいな感じになると思うんですけど、まあ、この時からですね、福祉と社会保障に使われると。いうことで、この財源を得るために消費税が導入されたということが言われてたんですね。で、今回、8% から 10% ということで 2% 上がってますから、財源として2兆円ぐらい、まあ、確保できるということになるんだと思うんですね。で、逆に福祉社会保障費、予算下がっていってるんですよね。これ一体どういうこと？おかしいでしょ？ってちゃんと説明してよ。国民に分かるように説明してよ。テレビも、その、クイズ、芸能、スポーツ、バラエティいいですけど、この、なんでこんなことなのとかね、なんか、お笑い芸人使ってても、面白おかしく、ちゃんとこう、分かるようにやればいいのにな、というふうに思うのですが、やらないですね。なんかこう都合の悪いことあるんかなぁというふうにこう勘ぐってしまうんですけど、まあこれ実際蓋を開けてみますと、2% 増税になって2兆円の財源が確保できるということですが、この財源のうち、福祉、社会保障、まあこれに使うということなので、あえて反対しないんだと思うんですけど、20% しか使われてないんですね。残る 80% どこ行ったんっていう話ですけど、ちゃんと説明してよ、ということになるわけでございます。で、世間で言われているのは、大企業が、法人税、これを、まあ、あたかも納めたように見えながら、戻されてると、還付されてると、いうことで、財源を失ってるんですね。で、これの穴埋めにどうやら使われているということが言われております。これどういうことかと言いますと、いや、車買い替えようかなということで、例えばトヨタの車を買いました。100万円払いました。まあ今100万円で車買えないんだと思うんですけど、100万円で車を買ったとします。買っちゃった。100万円払いました。でも消費税10万円余分に払わないとダメなんですよね。で、まあこれは払わないとしょうがないかしょうがないよね。まあ払いました。じゃあトヨタはどうなのかって言ったら、税金払ってないですね。そういうことですよ。トヨタは税金払わないのに、私たち国民がトヨタの代わりに税金を払ったということになるわけですね。まあ、こういう話になってくると、ちょっとこう腹立ってくるでしょ。で、まあ、トヨタであれば、売り上げが30兆円あるっていうんですね。で、我が国の予算が100兆円ですから、それの3割近くを売り上げてるという、もう、巨大企業ですよね。 いや、取られるとこから税金取ったなというふうに思うんですよね。経営利益だけで2兆円、2.3 兆かな、あるというので、十分消費税分、あるので、トヨタ1社だけで消費税増税しなくてもいいというぐらいのこう短絡的な考えができると思います。まあ、この辺ね、ちょっとこう突っ込んで、まあ、お笑いの方たちがね、こうやってこう面白おかしく寸劇コントでね、わかりやすくこうやってくれたら、みんなが、あかんやろこれ、おかしいということに、まあ、なるんだと思うんですよ。ぜひこう、やっていただきたいですね。多分、まあ、やらないんだろうと思いますが。メールをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。こんばんは、なっちゃんママです。なっちゃんママ、ありがとうございます。先日、向こう三軒両隣でお話しさせていただき、ありがとうございます。喋りながらだったので、畑に、入れたら良いというものの名前をメモすることができませんでしたので、もう一度教えてください。すみません。では、今日も放送を聞いていますので、放送頑張ってくださいね。いただきました。ありがとうございます。畑に負けばこれで全て OK というのは、光合成細菌という菌液なんですね。で、商品名がアルファベットで TSB なんですね。TSB。これが商品名でございます。で、近くはフォーマックの、金魚の水槽の水をきれいにする資材。棚の下の方に1リッターの、丸っこい白っぽいボトルが置いてあるんですけど、それをお買い求め、することができます。だいたい800円か900円ぐらい、消費税で900円ぐらいかな。そのような値段で売られております。まあ、金魚屋さんに行けばもうちょっと小さなボトルもあるかもしれないですけどね。この1リッターをだいたい10メーターにこう巻けるということでやればですね、あたかも化学肥料をやったぐらいの成長をしてくれるということでございます。ぜひお試しいただければなというふうに思います。それでは曲の方いきたいと思います。こちら。
ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
エリック・クラプトン聞いていただきました。まあ、先ほどのですね、消費税が増税されましたという話なんですが、まあ、学校の授業風にね、先生が話するみたいな話だとちょっとこうしてしまいましたけど、わかりやすく言うと、消費税上がってます。その財源どうなんのっていう話なんですが、トヨタは税金を払わない。その代わりに、いや、いいです。国は、いや、お宅ら払わなくていいですわ。いろいろしてもらってるしって。で、その分、私は国民からもらうから、ということで、消費税を増税して国民から集めると。いうふうに、言うことができるんですね。まあ、これの方がちょっとこう分かりやすいかなということで言い直しをさせていただきました。訂正でございます。話は変わりましてですね、冬の畑が凍らないという話がございます。これはですね、清少農法ということで確立がされていた本も出ております。まあ本州でマイナス5度、10度ぐらいであればですね、まあこれも可能なのかなということなんですが、十勝のこのマイナス20度、30度でもこれは有効であるということで、この本を書かれた方が言われております。で、これ用の資材が、まあ、売られていてですね、本人はこの資材が一体何なのかということは明記されてなかったんですね。で、まあ、文脈の前後から、想像していきますと、非常にこう、熱を好む菌であると。それから地球ができて、最初に来た菌であると。いうことが書かれてまして、あ、これは間違いなく光合成細菌だな。ということで、情報を追いかけていきますと、いろんな情報がこう出てまいりました。で、光合成菌は間違いないということで、その中でも熱を好むタイプの、光合成細菌であるということも分かってきました。培養するときは、じゃがいものすりおろしを餌にするとよろしいということも分かってきました。ということで、今現在この資材を買って、去年は、試験用にこう使ったんですけど、今大量に培養をしております。200リッターぐらい培養してるかな。これをですね、ちょっとこう畑に使って、冬の間中ですね、野菜が供給できるようにしたいなと。要は縛れて、死なないようにしたいなというふうにこう思うわけでございますね。で、今日はですね、越冬用の、野菜、白菜とかほうれん草、かぶら、大根、まあ要は軟弱野菜というやつですけど、水菜とかね、春菊とか、そういうものにこれを、使用して、おりました。だいたい2000メーターぐらい手で巻きましたね。200リッターぐらいあったのかな。まぁ、あ、ちょっとなかなかの作業だったんですけどね。なんかこううまくいってくれればいいなと思いながら巻いておりましたけど、この思いがね、届けばいいかなというふうに思いますね。これからどんどんこう、寒波が来てですね、まぁ、あ、野菜がこう、たくましく、越冬してくれれば、もう言うことないなと。ただまあちょっとね、雪の中、凍った野菜を収穫するっていうのは非常にこう大変な作業なんですけども、まあ誰かね、手伝いに来てくれるかなというのをこう期待しつつ、今年も、いろいろやりたいなというふうに思っております。まあ冬中ね、美味しい野菜が食べれたら、まあみんな嬉しいかなというふうに思っております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、なっちゃんママですね。ありがとうございます。明日にでも買いに来たらしています。ありがとうございます。お店に成り代わってお礼申し上げます。ということで、ぜひ、試していただけたらなというふうに思います。それでは、曲の方、行きたいと思います。こちら。 いていただきました。まあ、季節柄ですね、収穫の秋、まあ、冬が近いんですけど、まあ、例年であればですね、畑に渡ってる作物、豆とビートですけども、まあ、私がおります愛国町ではですね、もうビートの収穫が始まっております。ずいぶん早いな、というふうに思うんですよね。まあ、ビートは順番がこう決められていて、誰それワイツとか、いうことで、まあ、収穫されるというのを聞いたことがございます。まあ、豆もですね、まあ、茶色くなるのが早くって、まあ、最近は、コンバインを使って一気に収穫をされるパターンが多いというふうに見ておりますね。まあ、昔のやり方でいきますと、豆刈り機、インカッターって言うんですけどね。まあ、英語訳したの豆刈り機はそのままですけど、それで一回刈って、で、その刈ったやつを台に積んで、荷を積みにするんですね。で、上にこう帽子をかけてですね、追熟をさせて、完熟させます。で、乾いて、叩いたら落ちるぐらいになればですね、脱穀機で一気に脱穀をすると。いうのが、ちょっと前のやり方でした。まあ、その後ですね、買って倒した豆を拾いながら脱穀するという機械に変わって、で、今現在のコンバイン。立ってる豆をそのまま買って脱穀してですね、選別して豆にして、袋に移し替えるというやり方になっておりますね。まあ、どんどんこう進歩してですね、人間がその力を使って、体を使ってやる作業、どんどんまあ減ってきてるのかなというふうに思いますね。まあ、うちは未だに昔ながらのやり方で、すべて手でやっておりますけどね。まあ、これから芋掘り、残り少しやって、まあ、芽を刈って、その合間に、来年のためのニンニクの種を植えて、それから、ユリネもちょっとこう、今年はやろうかなということで準備をしておりますね。で、それに、先ほどの冬でも畑が凍らないという、やり方を合わせて、本州並みにこう、効率化を図ってやっていきたいなというふうに思いますね。もうやる前から来年の結果をこう、夢見てワクワクしながらね、楽しんでこう、作業をしておりますけど、まあ、これからね、天候が、まあ、こう不安定な時期でもあるので、畑がなかなか乾かないですね。で、作業できる、日がこう限られてくるので、合間を見て、こうチャンスを逃がさないようにね、こうやっていかないといけないですけども、それで最後、終われば、今度、11月の23日、勤労感謝の日、まあ、この日が、新滑感謝祭の日ということで、まあ、今までありがとうございましたということでね、信じることが行われるということになっておりますね。まあ、皆さんもね、家庭菜園をいろいろ、栽培とかこうされてると思うんですけど、まあ、霜が来てね、残念な結果になりつつも、いろんなものがこう収穫できて、まあ、楽しい時期ではないでしょうかね。それでは今日最後の曲になります。こちら。 書いてくれないかという依頼をいただきまして、改革したんですね。で、ちょっとこう締め切り忘れておりまして、電話いただいて、で、慌てて書いてということだったんですが、農業年報っていうのは政府の刊行物なんですね。要は、お国が出してる、農業どうよっていう、冊子なんですけども、随分批判的なこと書いてしまいまして、まあ、オーガニックの普及しないですけどね。科学学者さんのやり方、国のやり方、ちょっとおかしいんじゃないっていうような文面で、原稿用紙5枚ぐらいだったかな、2センチ、まあ書いて出したんですけど、後で気がつきまして、この政府が出してる、冊子だということに、はたと気がついて、もっと遅れなんですね、出してしまったから。で、編集委員長さん、まあ、編集員が7名ぐらいおられまして、院長さんが叱るべき人で、ちょっとコネクションを使って、どうみたいな感じでやったら、農水省さんが電話いただきまして、あとですね、札幌の農水省の課長補佐さん、以下7名がうちに来て、こうヒアリングがあるということなんですね。まあ、お国がですね、子供たちの健康、それから食べ物、まあ、そういうことに対してね、まあ、どういうふうにお考えなのか、私たちがこうやろうとしている自然栽培、子供たちのために、こういうふうなことをやろうとしてるんですが、お国はどうお考えですかとか、まあ、やりたい質問がですね、たくさんございまして、非常にこう楽しみにしてるんですね。まあ、本当はですね、その札幌におられる農水省の課長補佐さんが、自然栽培に興味があるということで、自然栽培の話を聞きたいということで、帯広の職員さんが電話をいただきまして、まあ、来られるんですけど、まあ、それはそれで、まあ、お話をさせていただきますけど、まあ、私が聞きたい話も多々ありますので、非常にこう楽しみにしておりますね。まあ、その結果ね、また、どういうことになったのかということをお伝えできると思います。最後にメッセージいただきました。コーヒー牛乳さんですね。ありがとうございます。なんか素晴らしい画像をつけていただきました。あ、これですね。北の大地にたくましく、タンポポです。あ、すごいですね。おー、なかなか。まあ、ラジオはね、これがね、お見せできないのがこう、難点ですけど、素晴らしい絵をいただきました。ありがとうございます。来週はシンプルライフトカチになっております。次の麦わら帽子の出番は月末近いですね。10月の30日になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Dear my friend, wow, wow, wow. Dear my friend, wow, 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 wow. Never forget, dear my friend. Wow, まだ若すぎはするけど重ねた星月に嘘はない。
俺たちの旅はまだ夢の途中さ。Dear my friend, wah wah wah. Dear my friend, wah wah wah. Never forget, dear my friend, wah wah wah. Dear my friend, wah 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 wah.